ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では質問です。50代男性からです。高齢化社会が進む20年後、どんな世の中になっていると思いますか？またはどんな世の中にしたいですか？という質問です。
はい、うん、結構ね、この相談所では珍しい質問だよね。50代男性、うん、花子どう思う？お父さんの世代50代、
60代、父より、あ、60代ですね。
60代、うんうん、なんかお父さんなんか言ってる？
何も言ってない。
俊介のお父さんよりはちょっと下か、ね、
そうですね。じゃあ66なんで、
うん、
でもどうなんですかね。逆にそういう方たちで、まあ、イケてる人が多かったら逆に僕たち30代希望を持ってますよね。昔はなんか年を取ったら、うん、もう人生も終わりかなとかって思ってたんですけど、うん、でもそういう、もし元気な方が20年後多くなっているんであれば逆に希望を持てるかなと思うんですけど、
うん、今の現状でいうとね、そのまあ高齢化っていうのが、まあ何歳以上かっていうね、あのまだ議論もあるんだけども、うん、まあ、一応まあ今高齢者っていうのは75歳以上なんだよね、
うん、
高齢者ってのは、まあ一応厚労省の発表では、厳密に言うと6分の1が今介護状態だわ、
うん、
要介護状態、
うん、
でも実際にはね4分の1がいるんだよね今、うん、でがんになってる人が半分近くいるんだよ。
あ、確かに
っていうね、そこだけ見ると、まあ、非常になんか先行きくらいなとかって思う、
うん
う
ん、
ね、一面もあれば、逆にちょっと違う視点で見るとね、まあ、65歳以上の預貯金って7割あるんだよ、
うん、多いですね、
うん、平均貯蓄額って5000万ぐらいなんだよ。結構なもんでしょ、
うん、
ね、逆に言えばそれ以下の年齢がいかに少ないかなんだよね、貯蓄もね、うん、ぐらい、もちろんその国ということを考えた場合に、うん、高齢者に対してのビジネス展開だとかね、まあ、ちょっとマクロの話をすると、そういったビジネスってのは当然これから、まあ、盛んになっていくだろうし、
うん、
メインの一つのビジネスモデルとしてはありだと思うんでね、
うん
うん、だから、まあ、ビジネス的なことでいうとそういうものは当然多くなるんだけども、実際にまあじゃあ、他の国と比べてね、じゃあその国がなんか楽しそうかどうかって言ったらこれはちょっと違うわね、
うん、
まあ、楽しそうじゃないよねあんまりね、想像するに、
うん、
でね、いろんな国をやっぱりこういった時に見ていく必要があってね、まあ、これ政治家の世界でいうとね、うん、まあ、高齢者に対しての、施策を打つ方がはるかに票が取れるわけですよ、
うん、
だから高齢化社会に向けてうんたらかんたらっていうことが多いんだけども、
はい、
しかもそこに対しての、要は、まあ、サポートをする施策が多いよね、
うん、
サポート、うん、要は補助するとか、
う
ん、ね、うん、補助いらないから今65歳とか70歳ぐらいで、うん、
元気ですよね。
元気だよね。
見た目も昔より70歳とか元気に見えます、
うん、全然元気だと思うよね。うん、だから、まあ、僕はね、この、まあ、もちろん政治家じゃないんでね、本当に客観的な話をしていくと、彼ら、その高齢者たちが今までやってきた資産をちゃんと使っていただくこと、もう一つこれも当然大事、
はい、
でも彼らがやってきたことを本当に今の、まあ、若者たち子供たちに伝えていくっていうようなコミュニティ作り、これはお金いらないんだよ。だから彼らは生きがいを求めてるの、生きがいを。だから例えば60で定年なんてもうむちゃくちゃ若いからね、
うん、そうですよ
ね、うん、でも実際には定年退職するわけです、
はい、
でまあ継続雇用制度っていうのは基本的に今あるから、
うん、
まあ、65までは何らかの形で雇用はされます、でもそれ以降ないんだよ、
うん、
でも65でボケてる人ほとんどいませんよ。
いないですね、
うん、で今までやってきたノウハウね、うん、知識人脈含めて、社会にね相当還元できるんだよね。こういったことを真剣に考える必要がある。うん、その時に彼らがやってきたことを本当に次の世代に伝えるためにはやっぱりこの僕再雇用制度もそうね、必要だと思うし、もっと言うと子どもたちに対して昔のやってきたこと、まあ、遊びでもいい考え方でもいい、うん、まあ、そういう時代背景歴史を含めてね、 その人たちがやってきたことをね、僕は子どもたちに伝えるようなコミュニティってのは絶対必要だと思うんだよね、
うん
うん、こういうまあ仕掛けは、まあ、もちろんこの、必要だと思うし、
はい、
今実際にはね、おじいちゃんにいろんなことを教わろうみたいな、ね、幼稚園もあるんだよね、幼稚園保育所もね、うん、昔のおじいちゃんの知恵ってすごいからね、昔おばあちゃんの知恵袋ってよくあったんだけどね、はい、おじいちゃんもまんざらざらだよ本当に本当にいろんなことを教えてくれるからね、
うん、
今ね物がありすぎていろんなことで困ってるんだよね。
お逆に困っちゃうんですか、
うん、子供たちっているじゃん、
うん、
じゃあいろんなおもちゃがあるじゃん、
はい、
あのね人が作ったおもちゃって飽きるのが早いんだよね、
うん、
自分で創意工夫して作ったもんってなかなか飽きないんだよ。
お
でシンプルであればあるほど創意工夫、要は自分の頭を使うことができるんだよ、うん、人間の知能ってそうなってるんだよ。人が作ったもんってのはその人の範囲内でものを考えるから、視点で考えるでしょ、
うん、
例えばミニカーとかってミニカーだけじゃん、
うん、
楽しいんだよ、いいすごくね、うん、貴重なもんだし、
うん、
我々の世代から言うとミニカーなんて買えるような時代じゃなかったから、
うん、
簡単にねミニカーって嬉しかったわけや、
うん、
今ミニカーなんて簡単に買えるじゃん、
うん
うん、で僕らは何やったかって言ったら新聞なんじゃん、新聞の広告を切ったんだから、
は
い、新聞の広告を切ってその自動車並べてたの、こういう時代だったわけや、
うん、新車の広告を切って
た、切ってた、その前から映したやつもあれば横から映したやつもあれば後ろから映したやつもあるんだよそういうの集めてこの要するにこう立体化するわけ、
うん、
そうそうイメージができるじゃん、同じ車でも前から、ね、見たやつと横から見たやつと後ろから見たやつ全然違うじゃん、当たり前だけど、そう切って3つ並べるとね、この車はこんな感じじゃないかなっていうね、っていうのは創意工夫なんだよ、でこんなこともね教えてあげられるんだよ、うん、だから本当に一つの遊びを取ってみても昔の人がやってきた遊びっていうのはすごくね今の子供たちには大事なこともあるし、
うん
うん、あるいはその競争社会で生きてこられた方が多いのね、
はい、
で、まあ、もちろん年齢をね遡れば例えば今の、80歳の方だとすると戦争時代の思い出を知ってるわけよ、
うんうん、
だからそんな思い出あるいはそういう今経験だよね、自分たちが生きてきた歴史これをね伝えるだけでも今の子供たちにはすごく大きい学びになるんだよ、だからやることってね無限大だと思うよ高齢者って、
うん
うん、だからそこにまあビジネスとしてやるのかあるいはそのボランティアでやるのかは置いといてもね、自分たちができることが無限大にあると思った瞬間に、
はい、
多分やるべきことがいっぱい見つかると思う、
うん
うん、っていうことを受け入れるような、まあ、コミュニティ作りとかね、
うん、
あるいは受け入れるような多分ビジネスの、まあ、そういう工夫した展開とか、こんなものが考えられるとなんかいっぱい面白いことができると思うよね。
うん、そうですね、
うん、高齢者だって何十年生きるんだと、
まあ、高齢者っていうくくりもちょっとそうですよ ね考えないとっていうぐらいですよね。
あ、75歳以上だって10年生きるんだよ。
そうです
よ、65歳になんて20年生きるんだよ。ああ20年生きるってことは5歳の子供に教えてもその子は25歳になるってことよ。
そうですね。
ああ、だからどれだけのことができるかだよ、
うん、
だから自分が残された時間要は死生観を持つってことね、20年なら20年という死生観を持った中でできることがどれだけ大きいか多いか、
うん、
これを考えた瞬間自らが多分この高齢化社会というよりもね、そういったもう社会になるのはしょうがない、これ、はい、人口分布の問題があって、
うん、
日本人だけだとそうなっちゃうわけよ、
うん
うん、でそこに対して改善するとかいろんなことは確かあるかもしれないけど、まあ、それはちょっと置いといてもね、自分たちが自分たちのままで多分貢献できることが無限大にあるってことを分かった上でいろんなことを考えると多分すごいね今の子どもたちに役に立つことが多いんじゃないかなと、そうやって、日本人っていうのは昔で言うとね、七小報国って7回ね生まれることに、7回生きることによって国に報いると、本来この七小って7回、ね、生きるっていう意味じゃなかったんだよ本来、要は永遠にってことだったの。
あ、そうなんです、
うん、そのぐらい年齢がいくつであろうが要するに国に対してできることはいっぱいあるよと、そういうような生き方をしてください、あるいはだからこそ、日本がこれだけ一番長いその存続している国なんだよ、
うん、
ということを教えるだけでもね子供たちは誇りを持ってるんだよね日本に対して、
はい、
うん、だから誇りを失った国っていうのは間違いなく潰れるんだよ、で誇りを失った民族っていうのは消滅するの、
うん、
だから日本人というものがもし残したいんであればね、やっぱり日本人としての誇りをやっぱり伝え続けること、
うん、
それを一番できるのが多分高齢者なんだよ、
うんうんうん、
生で伝えるのがね、 まあ、そういったことをね、まあ、自分のこの、まあ、使命としてね、ぜひともそういう生き方をしてもらうと、多分大きなね、あの日本にとっての貢献ができるかなと思います。
はい、ありがとうございました。林さん、大月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。